Thank you. こんばんは。感謝いたします。集められてありがたいことです。見にくい映像ながら YouTube で友愛会ご一緒の皆様ありがとうございます。今日も祝福が豊かに注がれることを信じています。イエス様は祝福の主です。ご一緒に聖書に向かいましょう。創世記15章創世記15章の今日は17節から22節までをお読みしていきましょう。創世記15章17節から21節。さて日は沈み暗闇になった時、その時煙の立つかまどと燃えている松明があの切り裂かれた者の間を通り過ぎた。その日主はアブラムと契約を結んで仰せられた。私はあなたの子孫にこの地を与える。エジプトの川からあの大川ユーフラテス川までケニ人、ケナズ人、カデモニ人、ヘテ人、ペリジ人、レファイム人、エモリ人、カナン人、ギルガシ人、エブス人を、お祈りします。天のお父様、どうかあなたの深い御言葉を少しでも悟ることができますように、私たちをご聖霊様によってお助けください。あなたが示してくださらなければあなたの御言葉を悟ることはできません。しかしあなたは啓示してくださる神様ですから、ありがとうございます。褒めたたえます。イエス様の十字架の血潮を感謝します。イエス様のゆえに私たちはあなたの前に来ることができます。イエス様、あなたが私たちのために祈っていてくださることを感謝します。今日今あなたが私たちにお語りください。私はあなたなしに何一つできません。しかし私を強くしてくださるあなたによって、どんなことでもできるものにしていただいていることを感謝します。強めてください。あなたの皆が崇められますように、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。アブラムは自分の甥ロト、その家族が住んでいたソドム、そしてゴモラの、地が外国の4人の王によって全部奪われていった。それを聞いた時に、自分の訓練した家来を連れ、そしてその地でできた友人たちと一緒にその連合軍を追いかけて打ち破って全てを取り戻して帰ってきました。そしてその時に彼はソドムの王からは何一つ受けないという決心をしました。突然登場したのがサレムの王メルキゼデク。メルキゼデクはアブラムを祝福しました。アブラムはメルキゼデクに10分の1を捧げた。全ての分取り物の10分の1を捧げました。戦争で命を懸けて戦って取り戻して帰ってきて、そして王様からは、そのソドムの王からは何一つ受けないで、むしろ分取ったものの10分の1を捧げた。その後で神様が彼に現れて、あなたの受ける報いは非常に大きいと言われました。その後でアブラムが神様の前に動物を持ってきなさいと言われた。お言葉通りに動物を持ってきて真っ二つに裂いてそれを並べました。アブラムは神様が契約を結ぶのであることを知りました。神様がどんな契約を結ばれるのか待ちました。暗くなるまで待ちました。 その時に恐怖が襲いました。ものすごい恐怖が襲ったと聖書が言います。そして神様が厳かに仰せになったあなたの子孫は知らない国で奴隷となって400年、苦しい目に遭う。実際には430年、しかしその後帰ってくる。4代目になってここに戻ってくると言われました。その続きが、まとめの部分が今日です。さて日は沈み暗闇になった時、神様は急がないですね。私たちは急ぎますね。早くしたいですね。いいことがあったらすぐに欲しいですね。苦しいことはずっと後になって、私がいなくなってからにしてほしいですね。神様は急がれません。さて日は沈み暗闇になった。神様は契約を結んでくださいました。私たちは新しい契約の民です。古い契約、それは律法に従い動物の血を流して犠牲を携えて神様の前に出なければそのものは断たれるという契約でした。律法に基づいて動物の血によって人は清いとみなされる契約は過ぎ去ったと聖書は言います。新しい契約の民に私たちはなりました。 New Covenant、私たちは神様との新しい契約に入っているのです。でも私たち契約って言ってもあんまり分かんないかもしれません。ヘブル人の手紙を後でまた読み直してみてください。少し前に礼拝会でヘブル人の手紙を読んでいきました。ずっと契約が語られました。神様は契約の神様です。神様は契約の神様だということは、神様は決して約束を破ることがないお方なんだということに基づいています。神様は絶対に約束は破りません。私は約束をたくさん、本当に恥ずかしいんですけども、たくさん破ってきました。神様はそんなことは一度もなさいません。そしてこの新しい契約とは何か、何か気が、皆さん考えありますか。新しい契約って何でしょう。イエス様が来てくださる。イエス様が来てくださる。それ契約ではないですよね。新しい契約、思いつきますか。みんなが分かんなかったら私が言ってこなかったってことですね。まさか言ったのに覚えてないってことはないでしょう。ありますよね。それはありますね。いや、ヘブル人の手紙ではやったはずなんですけど、実はこの新しい契約が聖書の筋金なんです。聖書全体を通して神様が私たち人類、人間に語っておられることの中心はその新しい契約なんです。何かっていうと、神の幕屋が人と共にあり、神が人と共に住み、神様は人々の神となり、人々は神様の民となるということなんです。私はそれを聞いて、え、そんなことがそんなに大事なのと長い間思っていました。何にも分からなかったからです。私が、 神様がずっと願っておられること、それは神様の御臨在が人と共にあることなんです。神様の幕屋が人と共に住む、神様は人間と一緒に住むことを願われるんです。だから私たちも愛する者と一緒に住みたいって思うんですよ。私たちはその性質を神様からもらったんです。神様が愛する者と共に住みたいと願っておられる。そのために人間を作られたんです。そのためにエデンの園を作ったんです。ところが人間は罪を犯した。神様との関係を自分から切ったんです。たった一つしかない戒めを破ることによって、人間は規則を作るのが好きです。教会も規則を作ったりします。学校は規則だらけですね。本当に規則が好きですね、人間は。そうして規則を守らないとどうなりますか。大体規則をチェックしてる人がいるんですよね、どこにも。あんまりチェックしない人もいるかと思うと、厳しくチェックする人がいる。もうなんか私、久しぶりに日本に帰ってきた時に、学校の校門の前で先生がメーター持って立ってるってね、女子生徒のスカートの長さ測る。もうバカか、あ、ごめんなさいちょっと私ね、何考えてるんだろうと思いました。いやらしい動機を持ってんじゃないかと思いました。規則を作るとそうなっちゃうんですね。人間は規則が好きなんですよ。でも一つの規則を守れなかった人間が百の規則を守れるでしょうか。イエス様がたった一つの戒めを命令してくる。新しい戒めを与えると言って、たった一つ与えてくださいました。互いに愛し合いなさい。簡単に守れますか。難しいですね。難しいです。でも感謝なことに、感謝なことに、毎日あなたは今日守ったか守らなかったか刑務所行きだということにならないことです。感謝なことに、私たちは一生生きている限り、その戒めを守ることを求めることができるんです。毎日がチャンスなんです。神様は実は規則の神様ではなく契約の神様です。そして神様はその契約、最初に全世界を作られた時から明らかにしてくださいました。神様の形に作られた人間が神様に従って神様と共に神様の作られた世界に生きるとき、全てのものが生き生きと生きる。それが永遠に続いていくことが神様のご計画でした。今も変わっていません。それはやがて完全に完成されます。私たちはそれを天国とか呼びますけれども、神様が新しい天と新しい地を創造してくださり、その新しい地に私たちは住み、イエス様と共に支配し、支配されるものがいて、全て全く新しく滅びることがなくなった世界に、神様の御臨在を中心として私たちが住むことを、クリスチャンは多くの場合天国と言い換えています。神様のご計画は人の間に住み、神様のお心が実現し、人が住んでいるこの地が完璧に命に満たされることです。それに向かって神様は旧約聖書を通してアブラムに ダビデに契約を結ばれました。アブラムに与えられた神様の契約は、この地をあなたの子孫に与えるというものです。私たちは土地がすごく高い国に住んでいます。どこでも今高くなってますけど、どうして土地は高いんですかね。いや、それは金儲けしたい人がいるからですよ。土地の値段が高いか低いかということではなく、神様が地を作られたので、人間の営みの基本は地なんです。だからやがて神様は天も地も全部過ぎ去らせて、新しい天と新しい地を作られるんです。私たちはこの地が大事であるということをあまり考えてこなかったのではないかと私は思うんですが、皆さんはどうでしょう。今も神様は地を祝福されるんです。今も地は呪われてるからです。アダムとエヴァが犯した罪によって地は呪われたと神様が言われました。地はあざみと茨を生じる。だからあなたは額に汗をして作物を育てて食べなければいけない。ノルウェーに行ってびっくりしました。知らなかった。ノルウェーの農家たちは、農夫さんたちは毎年春になるとトラクターで畑に浮かんでくる石を取り出すんです。ほとんどのところで聞いたことあります？そんな。ないですよね。日本ではそんなことしないですよね。しなくていいんですよ。ノルウェーは冬になると厳しい寒さなんですね。私が行ったその土地は冬零下40度になるところです。で、零下40度、地面が凍ります。春になって溶けると、その温度差によって地面が動く、地が動くんですね。そして石が浮かんでくるんですって。だから毎年石を取り除けてから耕し始める。まあすごい。地は呪われているんです。第二歴代史の7章14節で神様が言われます。これはソロモン王が神様のためにと言って神殿を建てて、神殿の剣道式でお祈りした祈りに応えて神様がソロモンに語られたお言葉です。もし民が罪を犯すなら、そしてその民がこの神殿に向かってあなたに祈るなら、神様どうか民の罪を許してくださいとソロモンがお祈りしました。それに応えて主が夢の中で語られた言葉が、私の名をもって呼ばれているこの私の民が自らへり下り祈りを捧げ、私の顔を尋ね求め、その悪い道から立ち返るなら、私が天から親しく聞いて彼らの罪を許し、彼らの地を癒そう。神様が地を呪ったのではありません。人間の罪が地に呪いをもたらしました。だから地は呪われていて、人は地によって苦労していくのです。その地に罪のない人の血が流されたら、そこに死との契約が結ばれてしまうとヘンリー先生は教えました。そうなのだろうと思います。罪のない人が流された地、その地では不幸なことが起こりやすい。自殺が起こったり、争いが起こったり、事故が起こったりしやすい。これはどうやら本当のようです。私たちは 全部知った気持ちになっているかもしれませんが、実は私たちはほとんどのことを知らない。霊の世界でどんなことが実際に起こっているか誰もわからない。しかし私たちは恐れて生きるものではなくて、契約を結んでくださる神様に従い、私たちが心から悔い改めてへり下って祈りを捧げるなら、そして神様の御顔を慕い求め、そうして悪い道から立ち返るなら、神様が罪を許してくださるだけではない、血を癒してくださる。血の癒しは神様の民にかかっているのです。神様と契約を結んだ私たちにかかっているのです。私たちが神様を求め、へりくだり、謙遜、祈り、御顔を慕い求めること、悪から離れることをしていくなら、神様必ず来てくださるんだ。それを私たちは信じていきましょう。日が沈んで暗闇になった。アブラムがいつ準備を始めたかは分かりません。しかし何時間かは経ったんですね。何時間か経って恐怖が来て、自然ではない暗闇も来て、そうして日が沈んで暗闇に、本当の暗闇になった時に、神様は煙の立つかまどと燃えている松明、ご自身の御臨在をそのような形で表された。煙が立つかまど。かまどって何か知ってますよね。はい、何ですか。かまど、え、知ってるよって言ってたのに、何、なんでみんな黙っちゃう。はい、こっち、今風に言えばストーブですよ。
ストーブ、
あの電気じゃなくてね、薪を焚いたり石炭を焚いたりする。で、昔はそのストーブっていうか、まあ、ストーブ英語ですけどね、それが固定されていて、そこで薪を焚いて、木を焚いて煮炊きをしたわけですよね。かまどってのはストーブですよ。え、違うんですか。え、何、こんなこと言われたって分かりません。電気釜のことじゃないですから。何言ってるか分かりませんけど、でもストーブってもう煮炊きをする、火を燃やすところですよ。その煙が立っているっていうのは、火が燃えているわけではない、でも煙が立つかまどが通ったっていうんですね。で、この解釈は私は断定できないです。でも煙が立つかまどっていうのは、物を煮炊きするものが通ったっていうことです。あと燃えている松明、神様はよく火の中にご自身を表されます。燃えている松明、松明は暗闇を照らす明かりです。かまどは食べ物を調理するところです。それが切り裂かれたものの間を通り過ぎた。神様は契約の締結、最後の部分としてこのようにされました。私はこれを、神様が私たちに必要なものを全て備えてくださる。私たちに必要なのは食べるもの、飲むもの、そして光です。神様は全てを備えてくださいます。暗闇は光がないことです。暗闇は物なのではなくて、光がない状態を私たちは暗闇と呼びます。暗闇、光、別のものなのではないんですね。光がなくなることが暗闇なんです。神様がいてくださるところは全部光です。神様が光ですから、 神は光であって少しの暗いところもないと聖書は言います。私たちの神様は私たちを照らしてくださり、温めてくださり、そして私たちが提供するものを私たちの祝福へと変えてくださるお方です。アブラムに主が仰せられました。契約を結んで仰せられた、私はあなたの子孫にこの地を与える。さあ、この最後の部分は私はよくわからない部分なんです。エジプトの川、だいたいナイル川ですよね。そしてあの大川ユーフラテスまで、この広大な地域をあなたの子孫に与えると言われて、いまだにユダヤ人の熱心な人たち、イエス様は信じないけれども旧約聖書の神様を信じている人たちは、我々イスラエルの国土はここになるのだと信じているんです。今イスラエルの国土はこのほんの部分ですよ。イスラエルはこれだけの、領地を持ったことがないんです。だから私は神様はここで何を意味しておられるのかはよくわからないんです。で、19節、ケニ人、ケナズ人、カデモニ人を与えると言っておられますけれども、モーセの時代、ヨシュアの時代になってケニ人、ケナズ人、カデモニ人としてはいなかったんです。少なくとも出エジプト期からヨシュア期にかけてイスラエルの民が占領していった土地に住んでいたのは、後半の20節21節ではありますけれども、19節の人々は入っていませんでした。私はよくわからないので、一つだけはっきりしない、エブス人っていうのはエルサレ、今のエルサレムに、あの辺りに住んでいた人たちです。で、神様はこのエブス人を与えると言われて、エブス人のエルサレムを取ったのがダビデ王です。ここで今の人たちはたくさんいろんなことをこう聖書を題材にしてクリスチャンを責めたりユダヤ人を責めたりしているんですけれども、イスラエルがパレスチナをこう占領しているってね。でもどこまで遡りましょうか、誰がその判断をするんでしょうか。人間に任せると戦争ばかりです。私ははっきりと、神様が定めてくださる、地は神様のものなので神様が定められる。そして神様は、16節でエモリ人のトガがその時までに満ちることはないからであると言われました。エモリ人のトガが満ちた時にイスラエルはこの地に、アブラムの子孫はこの地に戻ってきて、そしてこの地を占領していくと言われるのが神様の予言、約束でした。エモリ人のトガって何だったんでしょう。はっきりしているのは偶像礼拝、悪霊を崇拝して自分たちの子供さえも殺して悪霊に捧げた。その悪が満ちるとき神様は滅ぼされるんです。悪を、悪に従う人を。今はどうでしょうか。今はそんなことはないでしょうか。あります。残念ながらあります。今でも悪魔を崇拝する、悪魔を礼拝する人たちがいて、その人たちは子供を殺し、その血を飲み、肉を食べるということをしています。神様は必ずそれを裁かれます。それが裁かれずに終わることはありません。戦争によって地が滅ぼされるかもしれない、そういう悪が今この地にもあって、神様が定められてそれが満ちた時にイエス様は再び帰ってこられることを私は疑いません。でも私たちはそれがいつかと考えて生きるのではなく、神様が願っておられる契約、神様が私たちと共に住むことを願われる、それを私たちは受け取って、それを私たちは伝えていきます。 イエス様を求めてください。イエス様を信じましょう。イエス様は生きておられます。イエス様にお祈りしてください。そうするとイエス様があなたの心に入って、あなたのうちに住んでくださいます。あなたは神様と共に住む人になります。私はそれを伝えていきたいです。罪って分かりますか？嘘ついたことがあるでしょう。約束破ったことがあるでしょう。そういうアプローチはやめてください、ね、でそんなことを聖書が第一に言ってるからではないからです。罪っていうのはそういう結果のことではなくて、心の態度であり、神様を神様としないことであり、自分が神様であるかのように生きることですけれども、それをしてきて、あんた自分中心でしょって言ったら、自分が一番やばいことになりますから、私の場合はですね。そっからではなくて、イエス様をやりましょう。だってイエス様はそうしてくださったんじゃないですか。イエス様はこの地上を歩まれた時に、悔い改めなさいと言いました。でもお前たちは罪ばっかり犯してとは言わなかったですよ。神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいって言われました。福音を信じなさい、これが私たちのメッセージ。イエス様を信じましょう。イエス様を信じるってことはイエス様って呼ぶことから始まるんですよ。これは私の確信です。神様は契約を必ず守ってくださるので、全部の人類の前に一人の人がイエス様と呼ぶときに、その人に入ってきてくださる、イエス様を愛することを求めていく人に、天のお父さんが、イエス様が、聖霊様が一緒に住んでくださる。今朝もそれを私たちは礼拝会で見ました。神様が共にいてくださる。神我らと共にいます、インマヌエル。これが福音です。私にはそれが福音です。これを私たちは伝えていきましょう。血は呪われているんです。でも私たちは呪いから解放されたんです。イエス様が私たちに代わって呪いとなってくださったからです。私たちの感謝は尽きません。イエス様は今も生きて私たち一人一人のために取りなしていてくださいます。イエス様と呼んだ者のためにイエス様は取りなしていてくださいます。私たちはどうしましょうか。ああ取りなされてるから、イエス様が祈ってくれているから大丈夫、何をしてもいいんだじゃないですからね。私たちはイエス様を知らない人たちのために取りなすんです。呪いのもとで苦しむこの地、世界、町、人々のために取りなすのが私たちです。イエス様が取りなしをしていてくださるので、イエス様の体である私たちも取りなしをするものです。それは神様が私たちと結んでくださった契約の中に入っているように私は信じます。これからもイエス様を求めていきましょう。イエス様を人々に紹介していきましょう。やったことがないからやらないんじゃなくて、やったことのないことをイエス様を信じてやっていきましょう。人々にイエス様を伝えていくことでこの町が変えられますように。お祈りします。天のお父様、今日一日をありがとうございます。ああ神様、あなたは契約の神様、昨日も今日もいつまでも変わらないお方。その上であなたは日々に新しい恵みを注いでくださいます。天のお父様、どうか私たちの心を新しくしてください。教会とされているあなたの民とされ、イエス様の体とされている私たち、いわきにあるすべての教会、すべてのクリスチャン、新しくしてください。そしてあなたのために心が燃やされて、人々のために熱い心で取りなしの祈りをし、イエス様をお伝えするものへと変えてください。知恵を与え、語るべき言葉を教え、ああイエス様、どうかあなたがこの町で有名になるために私たちをお使いください。聖霊様に満たしてくださって、ご聖霊が導かれるままに知恵を持って福音をお伝えすることができますように。 あなたを見上げます。御言葉に従う力を与えください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。
Thank you.